皆さんこんにちは。今日はお招きいただきましてありがとうございます。増添特需でちょっと忙しくなっている今日この頃なんですけれども、それとは関係なく、私大体年間に直すと70回から80回ぐらいですかね、全国こうお邪魔をして話をさせていただいてます。今年はなんかなぜか特に多くてもう70回ぐらい行っちゃうかなという感じなんですけれども、今も聞かれたんですが、今日は泊まりですかと聞かれたんで、もちろん日帰りですとお答えしました。大体まあ9割以上が日帰りです。沖縄以外はほとんど日帰りだというふうな感じでやっておりますんで、駅または空港で拉致され、会場へ連れてかれ、喋らされ、駅または空港で放り出されるというですね、生活が続いておりまして、焼津の方にも昔一回来たかなとおぼろげには思ってるんですが、ほとんど記憶に残っておりません。全国どこへ行ってもとんぼ返りですから、ほとんどどこへ行ったか記憶に残っておりません。しばらく前も東北地方のある県にお邪魔をしてですね、どことは言いませんが山形県なんですが、空港から市内入る途中にですね、地元の方が前何いつ頃来ましたかとこう聞かれたんで、行った記憶があるんですけどね、いつだか全然覚えてないんで、いい加減に 1,2 年前ですかねとお答えをして、しばらく車窓の景色を眺めていたら、あれ最近見たなこの景色ってとこありまして、そーっとポケットから手帳を出して前の日程をこう見たら1ヶ月前に行ったというですね、寂しい生活がまあ続いております。中身の話に入る前に、今もちょっとそこでわざわざ大阪のテレビ局が来て中継をやってたんですが、増添さんのね話、あまり細かいことを言うと腹がどんどんどんどん立ってくるんで、細かいことは言いません。せこいしずるいし汚いしですね、その辺はいいんですが、ただ問題の背景にあるのがですね、私いつも言ってるんですが、法律の問題です。今回の件に絡んでるのは政治資金規正法と政党助成法、つまり政党交付金のね根拠になる法律ですが、この2つの法律が実はザル法、ザル法って言ったらですね、ある人がいやザルの網の目をねえぞと、枠しかないと、したがってそれだけ緩い法律ですから、その法律の緩さを 100% 活用すればこういうことができるという、一つの典型的なケースだと思うんですね。明日また増添さん定例の会見をやられるようです。ただ増添さん親しい人とお話をしていると、あの人はしがみついてでもやめるタイプではないと言ってますので、おそらく明日そうですね、前回の会見よりは頭を下げる回数が増え、頭を下げる角度が深くなるかもしれませんが、それ以上にはならないのかなと、ただ自民党の方なんかと話をしていると、ちょっとこの件が、結局増添さんを知事にしたのは自民党と公明党じゃないかという批判につながり、それが参議院選挙にマイナスの影響を与えると困るなという言い方をしていましたので、今後都議会自民党公明党あるいは自民党公明党の本部がどういうですね判断を下すかっていうのは、まだちょっと予断を許さない部分はあるとは思います。ということで、この件はそれぐらいにいたしまして、中身の話に入ろうと思いつつ、すぐ脱線をしてしまう。今日はレジュメのようなものをお配りしてあると思いますので、基本的にはそれに沿ってですね話を進めていくつもりですけれども、おそらく間違いなく途中で脱線をするでしょうし、視線移りをするでしょうし、あるいは皆さんがそこ出た途端に忘れていただかなければいけないような話が出るかもしれませんが、その辺は皆さんの良識に、お任せをするということで、中身の話に入っていこうかなと思っております。ただ中身の話に入る前に、まず冒頭一つ、お願いというかながございます。私こういう仕事の業界の人間の中ではですね、1番2番とは言いませんが、かなり、どちらかというと今の安倍政権に対して厳しい物言いをしている方の一人に少なくともカウントされています。おかげで安倍総理っていうのはですね、非常にああいう育ちのいい方なんで、寄ってくる人間は全部拒まないんですね。どんどん受け入れてしまう。結果何が起きているかというとですね、自称安倍側近というのがそこら中にいるんですね。 石投げに当たるぐらいいるんです。で彼らが勝手にですね、安倍さんを守るとかね、安倍さんを批判するやつは許さないとかね言って歩いてるのが中にはいます。で私自身も、しばらく前にですね、あるテレビ番組に出ていて、帰ろうと思ったらスタッフが来て、伊藤さん明日安倍総理が出演してくれることになりましたって言うから、あそうよかったねって言って、その次何言うかなと思ったら、ついてはちょっと総理の周辺から、あの安倍が出るときは伊藤を同席させるなって言われてるんでって言われてですね、出演拒否されたことがあります。それは分かりませんよ、本当に言ったのか、それともテレビ局が自主的にね、そういうその僕を出さないというふうにしたのか、それは分かりませんけどね。まあそれぐらい、厳しいものは要しています。ただ私は別に、今の安倍政権、自民党政権、あ、まあ、自公連立政権ですけど、が嫌いだとかなんとかっていうことではありません。思想的なもあの発あの原点も根源も何もありません。私は実はその前の民主党政権の時はもっと厳しい物言いをしていました。スタート直後から、私自身があの野党時代の民主党の事務局長をやってたもんですから、この政党政権取るのちょっと早いんじゃないかなっていうのは不安感もあったんで、おそらく民主党政権の時はスタート直後から最も厳しい意見をずっと言ってた人間の一人だと思います。つまり私はあの政権に対しては厳しい物言いをするっていうのは基本的なスタンスです。なぜそうかといえばですね、私自身あの政党の事務局というところで、それも幸か不幸か与党も野党も経験していますけれども、その中で感じたことの一つがですね、与党と野党は天国と地獄だなというのが一つで、その最大の理由はですね、与党にはあって野党にないもの、それは権力なんですね。で与党イコール権力です。権力っていうのはやはりですね、人間が、まあ、あの振るうものですから、その誰もチェックをしない、あるいはブレーキ役がいないということになるとですね、どうしてもせっかく手に入れた権力、自由気ままに使ってみたいという誘惑にやっぱり駆られがちになります。ですからそれは常に誰かがチェックを入れる、あるいはブレーキ役を果たさなければいけないんですね。本来であればそれは野党の仕事です。しかし今の、まあ、数の上から言ってもですね、一強多弱状態の中で野党は、まあ、はっきり言ってほとんどブレーキ役になっていない、あるいはチェック役を果たしていないということになると、代わってその役割を担わなければいけないのはやっぱりマスコミだろうと私は思っています。したがって私も今そこにこう身を置いているもんですから、あの批判のための批判をするつもりはさらさらありませんけれども、やっぱり政権与党が全ての実行力を持っているわけですから、何か政策を実現しようとする、あるいは法案を成立させようとする、そういう状況の中で疑問点や問題点があれば、それはきちっと追及していく、指摘をしていくというのが、まあ、私の役割だろうと思っています。ですからバランス上で言うとですね、与党7、野党3ぐらいの厳しさで、まあ、基本的にはむしろバランスが取れるのかなという気がしているんですね。そこで、今日これからいろいろ話を進めていきますが、今の安倍政権に対して、あるいは前民主党政権に対して、かなり厳しいことを言うことに多分なると思います。で、今日お集まりの皆さんの中にはですね、自民党に関係されている方、支持されている方、もしかしたら民進党を支持されている方、関係されている方もいらっしゃるだろうと思います。そこでその皆さんに一つお願いがございます。私が話が終わってそこを出ていくときにですね、どうか後ろから石だけは投げないでいただきたい、それだけお願いをして中身の話に入っていこうかなと思った瞬間にまた脱線をします。私あの今あちこちテレビなんかにも顔を出させていただいてますけれども、まあ、東京のテレビ局でいうと一番頻繁に顔を出しているのが、昼帯という番組です。それこそ舛添特集で月曜から昨日まで3連続で、今日も誘われたんですが、今日は静岡行くからダメだと断ってきました。あの番組、口の悪い連中に言わせるとですね、天気と北朝鮮と政治しかやらないとか言うんですが、それでもですね、実はね、この4年間連続であの番組はあの同時間帯の他局の番組と比較して一番視聴率が高いんです。で、テレビの視聴率ってね、皆さんあのご存知だと思いますが、あの、まあ、新聞なんかにこう出てきますよね。で、あのテレビの視聴率っていうのは、前の日の番組の視聴率は次の日の朝9時には全部もうテレビ局に届きます。で、それも皆さんが見ていない数字まで届くんです。 それは何かというと1分ごとの変化です。したがって一つの番組の中でどのコーナーがあるいは誰が出ているコーナーが数字が上がった下がったっていうのが一目瞭然です。連続して出演している時なんか前の日自分が出たところやっぱりちょっと気になるんで、たまにこう見たりするんですね。で先日もそれを見ていましたら不思議なことに気がついたんです。私が出ていた前日政治のコーナーなぜかですね番組中で一番数字がいいんです。そんなに俺人気ないしなとかねいろいろ考えたんですが、普通あの時間帯っていうのはおそらく家庭の主婦の方中心だと思うんですね。視聴者は家庭の主婦の方がそんなに政治に関心があるとは思えない。なんでだろうと思ってですね、スタッフに聞いてみました。そしたらスタッフの答えが面白かったですね。伊藤さん最近ね急激に増えてる視聴者層があるんですよ。どういう層なのって聞いたら団塊のおじさんたちです。まあ60、65ぐらいまで仕事をしてですね、まだ体も心も元気いっぱい社会に対する関心も高い。でもあんまりやることないから昼はね家で奥さんと食事をとったりしている。そういう人が他局の番組を見るとですねファッションとか食い物しかやってない。やっぱり NHK のニュースを見た後は昼帯やりゃ多分政治とか固いことやってんだろう。で昼帯にチャンネルを合わせるんですという話を聞いて、あなるほどなと一つ思いました。同時にそれ以来ですねその話を聞いて以来自民党の人や民進党の人に会うといつも言ってるんです。今度の参議院選挙から18歳からね投票権が与えられることになります。各政党ともですね若者対策しかもやってますね。ただですね18歳19歳全部合わせても実は240万人しかいません。団塊の世代は何人いるか1000万人以上いるんですね。特に団塊のおじさんたちはその半分だとしても500万人いるわけです。18歳19歳の倍いるわけですね。ですから参議院選挙、まあ、あるいはダブルかもしれませんがそれ選挙を考えたらむしろ団塊おじさんをどうやって取り込むかを考えた方がずっと効率的だぞっていうんですが、どこまでねその話を参考にしてくれるか分かりませんけれども、ついでに言いますとテレビ、まあ、いろんな番組出させていただいてますが昼帯という番組は非常にやりやすい番組です。めぐみさんという司会の方がお笑い出身の方なんですけれども、お笑い出身で番組の司会 MC までやるような人っていうのは大体頭の回転が早いし、うまくこう話の流れを作っていくし硬い話もこう柔らかく切り替えていくっていうそういう能力が非常に高い人たちですね。ですから番組は非常にやりやすい。ただ一方でですねちょっとやりづらい番組もあるんです。どういう番組がやりづらいかというとですね、司会の方が中途半端に知ったかぶりをする番組ですね。誰とは言いません。小倉さんとかそんなことは言いません。そんなに知ってんだったらあんた自分で喋れよみたいになってしまうところがあるんですね。もっとですね過去一番やりづらい番組っていうのは一つだけありました。言っちゃいけないですけどミノモンタさんという人の番組なんですね。朝ズバだったかな番組かな。何がやりにくいかというとですねミノさんは番組中に立ったまんま本当に寝ちゃいます。居眠りしてます。だってね当時最盛期はギネスに乗るぐらいたくさんの番組に出演されててものすごい忙しくてですねにもかかわらず毎晩銀座のバークラブを 3,4 軒はしごしないと気に済まない方ですから鎌倉の自宅の往復の車の中が睡眠時間という人です。1日2時間か3時間しか寝てないんです。朝眠くてしょうがない。特に関心のないテーマになると寝ちゃうんですね。寝ちゃうだけならいいんですが途中で起きてですね流れと関係のない質問をいきなりしてくるんです。こっちも道義間にしてですね一瞬答えに詰まったりなんかすること朝ズバなくなってよかったなってちょっと思ってるんですが、まあそういう余計な話はいい加減にしまして、中身の話に入っていこうと思います。さっき私申し上げたようにこういう仕事をするようになってからは、まあ、政権だけでなく政党政治家、おしなべてやっぱり厳しいことをずっと言ってきています。ただ私自身振り返ってその政党の事務局という裏方をずっとやっている中でですね感じたことの一つが国会議員ってあれで大変結構大変な仕事だと、365日プライベートありません。普 通ならね、ゲス不倫してる暇なんか全然ないんです、普通にやってれば。でうまくやって当たり前、ちょっとでもミスを犯せば袋叩き、間違えて大臣でもなると30年前の下着泥棒まで掘り起こされるというですね、大変きつい仕事なんですよ。で私昔のことを思い出すと、自民党時代にですね、あるベテランの議員の方と仲良くなりましてね、時々一緒に酒飲んでたことがあるんですが、その方が酒飲みながらある時ですね、伊藤君ね、僕は土日が地獄なんだよって言うんですね。なんでですかって聞いたら、土日は地元に帰らなきゃいけない、地元に帰ると朝から晩まで会合を7つも8つも10もこうこなしてですね、くたくたになって夜10時11時やっと家に帰って、さあ一っ風呂浴びてビールでも飲むかという時に限って講演会の幹部の皆さんが自宅に押しかけてくる。でそれからまた1時間2時間こう雑談をしてですね、で講演会の皆さんが帰り際必ず言う言葉があるそうです。先生、体だけは大事にしてください。そんなこと言うなら来るなよって思うんだけど、喉からその言葉は上には出てこないんだという話も思い出しまして、あんまり批判ばっかりしてちゃかわいそうだから、たまには政治家を褒めてやろうと思いましてね、考えたのが、政治家が残した言葉の中で暴言失言じゃなくてね、名言格言に近いような言葉、あるいは深みのある言葉、味のある言葉、そういうものをこうちょっとピックアップしてですね、一冊本書いてやろうということで集めて本を書きました。あんまり売れませんでしたけども、その集めていく中で思い出すとですね、印象的だったことがいくつかあるんですね。一つはやっぱり格さんって面白いっていう、やっぱり田中角栄さんの残した言葉ってたくさんあるんですが、最近なんかね、また第何次角栄ブームとか言ってですね、角栄本みたいなのがたくさん出てますし、中にはついこの間まで罵りまくってた石原慎太郎さんって方までね、来三本書いてたりしてね、かわいかるもんだなと思うんですが、やっぱりね、角さんってのは面白い人です。例えば、角さんの残された言葉たくさんあるんですけれども、一つはですね、最近の政治家に、まあこれは松戸さんにも与えたい言葉ですが、賀来さんの残された言葉の一つでですね、言っていいこと悪いこと、言っていい時悪い時、言っていい人悪い人って言葉があります。何か喋る時は TPO を考えて喋れということなんですね。あるいは割とこれは要するに賀来さんらしいなっていうふうな言い方をされている有名な言葉の一つがですね、政治は冠婚葬祭だっていうのがあるんですね。これは実は2つの意味がありまして、一つは文字通り政治家は冠婚葬祭大事にしろと、そうじゃないと選挙に勝てねえぞという意味もあるんですが、もう一つ別の意味がありましてね、実はこれ賀来さんの長年秘書やってた浅香さんという方から伺った話なんですが、賀来さんってああいう人気者の政治家ですから、冠婚葬祭の案内がたくさん来る、招待状がね。で特に結婚式と葬式が日程的にダブることがよくあった。そういう時賀来さんは必ず葬式を優先した。ある時その浅香さんが、なんで親父その葬式優先するんですかとこう聞いたらですね、賀来さんこう言ったって言ってました。結婚式祝い事はどんなに遅れたって間に合わないことはないんだと、後からいくらでもお祝いできると。しかし葬式というのはお世話になった方との最後の別れじゃないか、それを優先しないでどうするんだということを賀来さんに言われたという話を聞いたことがあります。まあ、いかにも田中さんの人間性みたいなものがね、そこに表れているのかなという気がするし、あと例えばですね、決断力は情報によって支えられるなんて言葉が残されています。当時の政治家としてはいち早く情報の価値を、理解されていた政治家だろうなと。賀来さんの情報収集力というのはね、有名な話ですよね。中央省庁のキャリア官僚の入省年度は全部覚えている、覚えてるってことと情報収集すること両方ですけどね、あの人は得意なのは。で、情報収集に関してはそのキャリア官僚の奥さんの誕生日は全部収集してる、誕生日には必ずプレゼントあげる。私も実際に目にしたことがあるんですが、自民党の本部の前にはですね、守衛さんがいつも立ってます。警察の OB の方ですね、割と年配の方が多いんですが、賀来さんはその人たちの名前は全部頭に入ってます。で、ある時ですね、自民党の本部から出ていく賀来さん、玄関の、門のところで止まってね、窓スーッと開けて、 センチュリーでしたけどね、秀平さんの人に向かって、おー山田君、息子読売新聞受かってよかったなって言うんですよ。その秀平さんの息子さん、優秀な方でね、読売新聞の記者になった方なんですが、それまで情報収集してるんです。でそれちゃんと声をかけるわけです。それやったらね、その秀平さん死ぬまで田中角栄ファンですよ。そういうことができた人ですね。情報というものがいかに大切なのかということをよくお分かりの方、あと皆さんのビジネスなんかにも多少プラスになるかなと思うのは、まず結論を言え、理由は3つ以上述べるなという言葉を残されています。誰かに報告をするとき、誰かから指示を受けるとき、グダグダと理由説明から入るなと。最初に結論を言いなさい。できます、できません、できました、できませんでした、叱るのちに3つ理由を挙げなさいですね。なんで3つなのか、私なりに考えると、1つ2つではちょっと説得力に欠ける、5つ6つになるとダラダラと言い訳めいてきて聞いてる方が信用できなくなっちゃう、3つぐらいがちょうどいいんだよ、そういう意味かなというふうに私は勝手に解釈してるんですけどね。その他拡散以外でもいい言葉を残されている方がたくさんいましてですね、すぐに頭に浮かんでくるのが、例えば後藤田正治さんが残された言葉で、10年先を思う者は木を植える、100年先を思う者は人を植えるという言葉を残されています。これは教育、人材育成の重要性をね、訴えたかったんだろうと思います。あるいはですね、最近では おじいちゃんより孫の方が有名になってしまった大悟という人のおじいちゃん竹下登さんですね、汗は自分でかきましょう、手柄は人にあげましょうなんてね、あの人手柄も全部自分で手に入れちゃったんですが、それは置いといて、言葉としてはなかなかね意味があるのかなと、思いますし、はるか昔の政治家で三木武吉さんという方がね、星郷堂の立役者だった方、この方もいい言葉たくさん残されてるんですが、例えばですね、ダメだと思った瞬間道は消える、できると思った瞬間道が開けるとかね、いう言葉を残されて、私実はね、三木武吉さんの言葉で一番好きな言葉がもう一つあるんです。誠心誠意嘘をつくっていうのがあるんですよね。これは味のある言葉だと思いますよ。もっともね、一方でね、酒と女は2合までなんてバカなこと言って、実際2号で失敗した宇野宗介さんなんて人もいるんでね、総理になった人が必ずしもいい言葉ばっかり残してるわけではないんですけれども、さてそういう誰が言ったか、明確に残っている言葉以外にもですね、永田町には誰が言い出したかわからないけれども格言めいた言葉としてずっとこう言い伝えられているような言葉がたくさんあります。例えば、政治家は次の時代を考え、政治家は次の選挙を考えるなんてのは有名な言葉なんですが、あるいはこれから話に出てくるダブル選挙に絡んで言いますと、酔っ払いのほら話と解散風は一度吹き始めたら止まらないなんていう伝えがあります。解散風ってね、最初は冗談で吹かしても、それが動き始めると、吹かし始めた人間でも止められなくなっちゃうっていう、そういう意味なんですね。そういうその読み人知らずの言葉の一つにですね、総理大臣になった人が囚われる欲望が3つあるという言葉があります。総理大臣の三大欲望、1日でも長く総理の座にいたい、2自分の手で解散総選挙を打って勝利を収めたい、3歴史に名を残したい。これを勝手に私が安倍総理に当てはめてみたらどうなったか。まず1番目の1日でも長く、これはもうクリアしてます。今日でもう1600日を超えてるかな、第1次と通算しますとね、戦後長期政権という意味では第5位になってます。おじいちゃんの岸さんが、おかげで第7位に転落しちゃいました。先日池田隼人さんを抜いて、安倍さんは第5位ですね。で安倍さんの上にいるのが中曽根さん、中曽根さんの上は小泉さん、小泉さんの上が吉田さんで、一番、長期政権だったのが佐藤栄作さんですけど、この調子でいくと中曽根さんを抜くことも十分可能かなと、いうことになれば、戦後4番目の長期政権になる可能性があるわけですから、これはもうほぼクリアですね。で2つ目の解散総選挙っていうのが何で欲望なのかというと、実はですね、総理大臣はさまざま強大な権限を持ってますけれども、その中でも最強の権限と言われているのが実は解散権なんですね。 これ憲法学者に言わせると異論がありますよ。憲法7条解散ってそんなに簡単にやっていいのかって異論あるんだけど、少なくとも永田町の世界では総理は解散権を持ってるってことになってます。したがって総理大臣になった人はその瞬間からいつでも自分の好きな時に475人の衆議院議員の首が切れるわけです。で、その権限を持っているにもかかわらず一度も振るわないで総理の座を降りるっていうのがものすごく悔しいらしいです。一度は使ってみたいという思いにね、駆られがちだという話を聞いたことがあります。これについて安倍さんはもう一昨年末やってますね。我々も見事に騙されました。まさか年末選挙ねえだろうと思ったら見事に騙されました。後でですね、安倍さんの側近、ね、非常に近い方、誰とは言いませんが菅さんという方なんですが、と話をしていたら、あの選挙が成功した理由は一つあると、秘密が厳守されたことだって。実はあの選挙の3ヶ月ぐらい前からもう総理と菅さんの間では年末解散という方向で決まっていたらしいです。しかしギリギリまでそれを知っていたのがこのお二人に加えてあと3人しかいなかった。5人だけしか知らなかった。で、秘密が厳守されていたことが、あの選挙を成功させた一つの要因だっていう話を聞いて、5人しか知らないのがね、僕が知るわけないですから、あ、そっか、しょうがねえなと思ったんですが、ただですね、あの解散総選挙ってちょっと不思議なところがありましてね、さっきも言ったように欲望のその2はですね、自分の手で解散総選挙を打って勝ってみたいっていうのがあるわけですよ。だいたい総理が自分から解散に打って出るときっていうのは最も勝てる確率が高いときに選挙を打つはずなんです。ところがあの時は解散した直後ですね、安倍さんの周辺や自民党の幹部と話をするとみんな口を揃えて今回の選挙は1割マイナスなら御の字だなって言ってたんです。つまり1割減を覚悟で解散打ってるんですね。これちょっと不思議だなと私思ったんです。で、思い出したのがこの第二次安倍政権がスタートした直後のことなんです。今実は一億総活躍とかいうわけのわかんない担当大臣やってる加藤勝信さんという人がいるんですが、私はたまたま彼とは30年来の友人でですね、知り合った頃彼はまだ旧大蔵省の役人でした。で、名字も加藤ではなくて室崎という名字でした。その後彼は岡山の加藤睦月さんという大物政治家のお嬢さんと結婚をして加藤姓に変わってるんですね。ちなみに彼はなぜか加藤さんの長女とお見合いして次女と結婚しています。これ出た途端に忘れてくださいね。それはどうでもいい話なんですが、まあ流れの付き合いだし、彼は安倍さんを第二次安倍政権を作る立役者の一人でしたから、まあ成立した直後にですね、お祝いしてやるよっつってしょうがないから一緒に食事をしたことがある。その時に彼にですね、この第二次安倍政権って何を目指してるのってこう聞いたら、彼は即座にこの政権は6年持たせると、最終目標は憲法改正だって明言するんですね。で、なぜそれを思い出したかというと、一昨年末の解散総選挙は第二次安倍政権発足後約2年後でした。あの時もし1割減っても安定多数が確保できれば、その代わり何が手に入ったか、4年間という時間が手に入ったんです。2年プラス4年ですから6年です。で、多分ですけども、あ、6年計画を着実に実行させるためにあの時解散総選挙に踏み切ったんだなっていうのが私なりの解釈なんですね。ですから、どちらにしても選挙の結果からすると自民党はほとんど減りませんでしたから、大成功ということですね。今後ダブル選挙あるかどうかの話ですけれども、もしあったとすればその欲望を、ダブルで達成するということになるわけですね。しかしもうすでに、ある程度達成済みということになります。そうすると残るのは3番目の欲望だけです。歴史に名を残す。ちょっと考えてみていただきたいんですが、過去戦後のですね、総理大臣に限っても歴史に名が残っている、つまり皆さんがすぐ名前が念頭に浮かぶような総理大臣、これある共通点があるんですよ。それは外交上大きな成果を上げているってことです。吉田茂さんは日本の独立を回復しました。岸さんは日米安保をやりました。鳩山一郎さんは日ソ国交回復をやりました。佐藤さんは沖縄返還をやりました。田中角栄さんは日中国交回復をやりました。安倍さんという方も外交が大好きな方です。もうすでに訪問国では歴代の総理抜いてるはずですね。もう年がら年中海外行ってますから。 で、ある時安倍さんの側近にですね、安倍さんのストレス解消法なんだって聞いたことがあるんですね。そしたら答えは2つあると。1つは言うまでもなくゴルフだと。もう一つ何って言ったら、もう一つ外遊だったんです。しかしね、外遊っていうのは結構肉体的にはきついですよね。総理専用機の中見たことある人、まあ絶対いないと思うんですが、あれね、あの秘密事項ですから。私もあの見たことは聞いたことはある。あ、1回だけ見たかな。中にですね、ベッドがあります。シャワールームもあります。もうかなりですから一般の旅行に比べれば楽ですけども、それでも時差とかいろいろありますからね。あるいは厳しい外国交渉もあるわけですから、緊張を強いられる。それはだって疲れるだろう、帰ってって聞いたら、その側近は、いや、肉体的には確かに厳しいと。だけど、安倍さんという人は、海外へ出た途端に精神的にはものすごく元気になる。特に女房がいないときはって余計なこと言ってましたけど、それだけ外交がお好きな方ですから、この第二次安倍政権スタートした直後からやっぱり外交の実績、外交で大きな成果を上げたいという思いをかなり強く持っていた。具体的に言うと2つですね、北方領土と北朝鮮の拉致の問題。この問題に非常にこう積極的にこれまで取り組んできています。特に北方領土なんてもう露骨ですよね。プーチン一度も来てないのに4回も行っちゃってるんですから。この間会ったんだけどもう12回目ですよ、プーチンと会ったの。ちょっとね、ごますりすぎじゃねえかなとちょっと思うんですけども、その姿勢には多少の危惧を私感じてますが、まあ、それにしてもとにかく北方領土の問題なんとかしたいという意欲が非常に強い。ただ残念ながら現実にですね、今の時点で考えると拉致の問題も北方領土の問題もそう短期間に大幅にですね、前進するとは思えない状況です。これはもう安倍総理自身もお分かりだと思うんですね。で、去年の暮れぐらいから、これは私の勝手な勘繰りですけど、安倍さん方針転換したんじゃないか。つまり外交での大きな成果っていうのはなかなか難しいということになれば、当初からの最終目標である憲法改正に向けて全力で取り組んだ方がいいっていうふうにちょっとこうスイッチ入れ替えたのかなっていう感じが私はしてるんですね。それが証拠に去年の暮れ、から今年に入ってもずっとですが、周りがですね、安倍さんちょっとね、あんまり会見会見って言わない方がいいよ、参議院で会見争点したら負けちゃうよみたいなことを盛んに言ってるんですが、にもかかわらず総理は非常に積極的な発言を繰り返してます。参議院選挙の争点は憲法改正だとか、参議院選挙の目標は改憲勢力、つまり自民公明大阪維新、この3つで3分の2をクリアすることだとかっていうことをたびたび発言されている。ですから周りが止めるにもかかわらず、かなりもう、まあ、前のめりになってるのかなっていう感じが私はちょっと強くしているんですね。もちろん憲法改正がもし実現すれば、これはもう間違いなく歴史に名が残ります。戦後70年誰も手をつけられなかったテーマに手をつけるわけですから。ただですね、私は自民党の皆さんや、まあ、総理の周辺にも言ってるんですが、私自身は憲法改正決して反対ではありません。それは大いに議論すべきだし、変える必要もあるかもしれない。ただ政権が仮に憲法改正を言うんであれば、その政権が目指している改正の全体像をやっぱり国民に提示すべきだと。今言われているのはお試し会見とか言ってですね、緊急事態条項とか、まあ、国民の皆さんが、まあ、これならいいかなと思うようなとこから入っていく。それで会見に慣らしておいて、次は本丸だみたいなことを言うやつが自民党の中にいるんです。これはですね、やり口としては姑息です。やっぱり憲法改正という以上は、どういう憲法、トータルとしてね、何を目指す憲法なのか、どういう発想の憲法なのかっていうのは、それはきちっと全体像を国民に示すべきだと私は思います。そこで国民投票をやるべきだと。改憲好きです、いいですか悪いですかなんていうのは、これ聞いた方がですね、国民投票に行く皆さんが選択に困りますから。で、じゃあですね、今安倍政権が、あるいは自民党が描いている憲法改正の将来の全体像、どんなものなのか、これ推測する材料は実は一つしかないんです。2012年に、自民党が作った憲法改正草案ってやつですね。これが全体像を示しています。その中身を読むと、残念ながらとんでもない中身です。これ問題が多すぎます。まず全体的に言うと、権利を大幅に削って義務を増やしています。それからもう一つは、憲法って国家の基本法ですから、 そこにですね、人の心に踏み込むような文章を入れちゃいけないんです。とか、そういうのがあちこちに散りばめられてます。で、ちょっと具体的に言うとですね、まあ、あの天皇は元首であるっていうのも、これもすごい矛盾なんですけどね、国家元首っていうのは国家のリーダーですから、外国から見たら。で、一方前文の方には天皇は象徴であるって書いてあるんで、これは大いなる矛盾なんですけども、もう一つ言うと、例えば19条ってなるんですね。これは思想及び良心の自由は、これを犯してはならないというのが現行憲法です。それが自民党の草案ではこれを保障するに変わってます。主語がありません。まず誰が保障するんでしょう。考えると時の権力しかないんですね。時の権力が保障しますということは、逆に言うと時の権力がこれを保障しないよっていう場面もあるかもしれない。しかし思想とか良心をですね、時の権力が保障したりしなかったりっていう、そんな権限はどこにもないはずです。ちょっとこれはね、危険な文言だなっていう気がするんですね。もう一つ一番面白いのは、24条というところに新たに一章を設けてます。その中に何が書いてあるか、家族は仲良くしなければいけないって書いてあります。皆さん、これ離婚したら憲法違反になりますよ。親の財産をめぐって兄弟が相続争いやったら、これも憲法違反ですよ。極端なことで夫婦喧嘩もこれ憲法違反になりますよ。そんな文言をですね、憲法の中にはめ込むなんてとんでもない間違いなんです。ですから先日もある自民党の幹部の方と会った時に、私は憲法改正反対ではない、しかしもし憲法改正に踏み込むんであれば、まずあの2012年、これ野党時代に自民党が作った改憲なんですけど、これを全面的に見直してくれと、あるいは白紙撤回してくれという話をちょっとしたことがあります。まあ、いずれにしても安倍さん、やはりこういよいよ憲法改正に取り組み始めたんじゃないか。で、おそらくね、ふっと気がついたと思うんですよ。最後のチャンスであること。今度の参議院選挙で、今の自公両党は衆議院では、立候補だけ、自公だけで3分の2を抑えてます。しかし参議院は抑えてません。したがって安倍さんの目標は参議院で改憲勢力3分の2、これが最大の目標であることはほぼ間違いない。しかしもしそこに届かなかったとする、そうすると安倍政権の任期っていうのは、まあ自民党総裁任期ですけど、あと2年しかない。参議院選挙は3年後ですから、もう安倍さんは参議院での3分の2を獲得するためのチャレンジがもうできないということになる。ですから実は今年の夏の参議院選挙というのが、安倍さんにとって改憲チャレンジするんであれば最初で最後のチャンスなんです。ここに全力投球しようというふうに思ったとしても、決して不思議なことはないですね。ですからダブルだなんだっていろんな話が出てます。消費税を先送りするとかしないとか、これも全部安倍さんからしてみると、参議院で3分の2が取れるか取れないか、その一点を軸にして判断をしていくというふうに考えた方がいいのかなと、私は思っております。さて、安倍政権もう3年半以上経ちました。非常に安定してますね。ここのところ支持率はまた上昇傾向に入ってますから、スタートの時がだいたい各マスコミの調査の平均値取ると 60% 台の前半ぐらいですね。内閣支持率いまだに 50% 前後は維持しています。3年半も経つとだいたいですね、スタートの時の半分ぐらいに減っちゃう内閣が大半なんですが、この政権はずっとフラットに高止まりしてきている。なぜこの政権がこれだけ安定しているのか、高い支持を維持し続けているのか、この政権の強みって一体何だろうか、同時に強みの裏には必ず弱みはセットでくっついていますから、その辺についてちょっと考えてみたんですね。で、ここの場では強みについて私3つほど挙げてみたいと思っています。1つ目、野党が非力であるということですね。これはもう政権の安定に不可欠の要素です。同時に、じゃあ野党がどうしてこんなに数が減っちゃった、あるいは非力なのかということを考えると、これは前の民主党政権の失敗というところに行き着くわけです。民主党政権があれだけ大きな期待でスタートしたのに、その期待に応えられなかったと。その失望感というのが今の野党の議席に明確に反映をしているということになりますね。ちょっと脱線して、じゃあ民主党政権なんで失敗したんだろう。もちろん100も200も理由あると思いますが、ここではあえて時間もないんで一つだけ挙げておきます。リーダーの選び方間違えるとこういうことになるということなんです。 あの民主党政権は3年3ヶ月の間に総理が3人誕生しました。私3番目の野田さんというのはそれなりに評価してます。人間的にも非常にバランスの取れた方です。ちょっと大酒飲みだというのはね、難癖なんですが、癖がある、問題なんですけど、あの人ザルですからね、本当に一生ぐらい飲んでも平気な顔してますから、まあどうでもいいんですが、なぜ評価してるかというと、もしかしたらですよ、あの人は自分の内閣を潰してでも財政再建に道筋をつけなきゃいけないという一つの信念を持っていた。それが将来もしかしたら評価されるかもしれないというふうに思ってるからです。ただ前の二人はね、ひどかったですね、はい、鳩山さんいい人ですよ。あの人、人柄は本当にいい方です。もう物事を全て善意の人です。悪意なんか全く持ってません。60過ぎまで毎月ね、お母さんから1500万お小遣いもらえるんですから、悪意なんて持ちようがないんです。それが一番始末が悪いんです。善意の暴走族なんです、あの人。物事全て善意なんですよ。で暴走しちゃうんです。それが沖縄行ってですね、県民の皆さんが県外国外切望してる、それをもう善意の人が受け止めて何とかしてあげたいと思っちゃう。で普通の総理だったら何らかの対応策をある程度考えた上で発言するのに、あの人は善意が暴走しちゃいますから、何の対応策も構築する前に最低でも県外って叫んじゃう。県民の皆さんは大喜びする、あるいは期待する、しかし実際できない。期待感の倍、3倍4倍の失望感を味わうということになるわけですね。それからあの人のもう一つの欠点は、直前に聞いた話を鵜呑みにするというところです。私野党時代の事務局長であの人代表だった時期があるんですが、あの人にはギリギリ最後に耳に入れる、重要な話は。じゃないと早い段階で入れといて、その話について他の人から聞くとそっちの方を信用しちゃうんです。だから危なくてしょうがないから、重要な案件は一番最後に耳に入れてました。だから例えばイラン行きましたね。あの人もだいぶ前ですけど、みんなやめろやめろっていうのに行って、イランの連中に国際原子力機関ね、 IAEA けしからんとか言われると、あそうなんだと思い込んで喋っちゃうわけですよ。だから中国のマスコミが来てですね、尖閣は歴史上中国のもんだって言うと、あそうなのかもしれないと思ってそれを喋るわけですね。始末に負えないです。ちょうどあの方がイランへ行ってた頃ですね、民主党の議員 2,3 人と話をしたら、なぜか全員がね同じことを言ってたんですよ。どうかこのままイランが鳩山を拘束してくれないだろうかって、帰ってこなくていいって言うんですね。だからそれじゃあ参って僕言ったんです。地球上に置いといたら危ない、宇宙に返しなさいって言ったんですけど、未だに地球上にいてね。でなんかあの人が喋るたんびに民主党時代のトラウマをみんな思い出すんです。あの政権ひどかったな。だから私ちょっと疑ってるんですよ。あれ裏で安倍さんとつながってんじゃねえかなと、安倍さんの援護射撃してんじゃねえかなという思いまであるぐらいです。2人目の菅さんというのは性格が悪いのはね、皆さんもお分かりだと思いますけども、総理大臣には2つのタイプがあるとよく言うんですね。なったら総理となりたい総理っていうんですけど、なったら総理っていうのはなったらこれやるっていうのを持ってる人です。ですから総理になることは、あくまでも手段であって、その先にちゃんと明確に目標を持ってる人、これは普通の総理です。なりたい総理っていうのは総理になりたいだけ、つまり総理になることが目標です。したがってなった途端にその先何もないんです。哲学も信念もビジョンもないんです。細かな理由は言いません、あえてね。いくつかは証拠握ってますけど、菅さんは間違いなく後者の方です。ああいう人が 3.11 のような国家的な危機の時に総理大臣をやっていたことが、この国にとって私は不幸だったと思って、いまだにね。2人そういう、もう失敗総理が続いちゃいますとね、政権はもう回復不可能ですよね。そういう問題があったんで、安倍さんは非常に有利な立場でスタートしている。つまり前の民主党政権のトラウマという下駄を履いてスタートしているわけですから、いまだに安倍政権に多少不満があっても、前の民主党政権よりはマシだなと思っている方がたくさんいるわけですよ。それで得している部分がたくさんあると思います。一つはその安倍政権の強みの理由がこれですね。もう一つは意外に思われるかもしれませんが、この政権は電通以上に広告宣伝能力の高い政権です。言い方を変えると、国民の皆さんに期待感を抱かせ、その期待感を維持する能力が極めて高い政権です。道具は何か、キャッチフレーズ、スローガンです。実にうまいですよこの政権。例えば3本の矢ってなりましたね。ドーンと打ち出すとみんなお期待するわけですね。これで経済を上向くぞ。ところが 冷静に考えるとね、まあ、しばらく時間が経って1本目の金融緩和だけは多少効果あったかもしれない、限定的に、だけど2本目3本目どこ行っちゃったんだろうなんてみんなが思い始めたと思った途端に新3本のようにコロッと切り替えるんですね。 GDP600 兆円、なんだ介護離職ゼロ、それから聞いたこともない希望出生率の言葉をね、使って、で新しいこの今度の目標ですというわけですね。前の3本の矢どこ行っちゃったんだろうなんてみんなに思わせる前にもう新3本の矢の方にみんなの関心を集める。それからもうちょっと具体的に分かりやすく言うと、この政権は内閣改造するたんびに目玉のスローガン、目玉の閣僚を変えるんです。最初の改造で何が目玉だったかというと、皆さんもう忘れてるかもしれませんけど、地方創生ですよ、石破さんです。でもね、こんなものはね、4000億5000億使ってそのうち2500億をプレミアム消費券にしたいで地方が再生できるかってできっこないんです。で、皆さんがちょっと飽きてきたなと思ったら、次の改造では突然女性活躍になるんです。これから女性活躍を目玉の政策です。女性の方も喜ぶし、男性もまあそれはいいだろうななっちゃう。でもね、そんな簡単に女性の活躍する社会は作れませんよね。女性を職場っていうか社会に追い立てることはできるかもしれないですけどね、生活を厳しくしちゃえば女性働きに出ざるを得ないわけですから。で、それもちょっとこう色あせてきたかなと思うと、次の改造では何かというと、今度はまさに1億総活躍になるわけです。そういうふうにスローガンの打ち出し方、あるいはキャッチフレーズを上書きして、次々と皆さんの関心を下がり始めたらまた持ち上げるということが非常にうまい政権。これ決して全部批判しているわけではありません。政治っていうのは国民の皆さんに期待感、希望、夢を持っていただいて、それに向かってみんなが頑張れば実態も後からついてくるってことがありますから、これ必ずしも悪い政治手法だとは言いませんけども、これがなんか非常にうまいなと。中でも最高の傑作はですね、アベノミクスです。最近ちょっと陰りが見えてきてますけども、この間ぐらいまではおそらく大多数の皆さんがアベノミクスという言葉を聞いた途端にちょっと元気になる。アベノミクスという言葉にはセットでプラスイメージがくっついてたはずです。実態的にどうかというと、まあ、未だに各種の世論調査見てもですね、アベノミクス効果を実感してますかなんていう調査、つい最近の読売なんかの調査もそうですが、こういう調査やると8割、場合によっては9割の方が実感してないって言うんですけれども、しかしそういう皆さんもどっかで期待してる。今はダメだけど良くなるに違いない、良くなるかもしれない、ひょっとしたら良くなるぞ、そういうイメージをずっと持ち続けてる。ただね、やっぱりアベノミクス、これはっきり言って、限界が見えてきていますね。で、どういう限界かって一言で言うとですね、各種の数字をですね、付き合わせたって、あるいは戦わせたってあんまり意味ないんですよ。両方ともいい数字悪い数字しか言いませんから、与党も野党もね、野党は悪い数字ばっかり言う、与党はいい数字ばっかり言う。例えば安倍さんが110万人雇用を増やしたじゃないですかってしょっちゅう最近も言ってますけど、あれほとんど非正規の高齢者ですからね、正規社員は横ばいですから、そこまでなんで突っ込まないのかなと思うし、一方野党は野党で生活実感がないとけど、実感がないなんてこれ数字に出せませんから、これ水かけ論になっちゃうんです。しかし確実に言えることは、やはり皆さんはほとんど実感をしていない。でもまだまだ期待感を持ってる。こういう状態をですね、なんて表現すればいいのか考えたら、私一つ、アイデアがありましてね、まあだいぶ前から言ってるんですが、まあ、またそんなこと言うから、まあ、自民党から切られるんですけど、アベノミクス、蒲焼きの匂い論というのをやってます。安倍うなぎ屋商店というのがあるとしますね。この安倍商店は非常に商売のうまいうなぎ屋さんでですね、普通のうなぎ屋さんがだいたいうちわでかば焼き焼くときあおぐんですけど、この安倍商店に限ってはダイソンだかなんだかの強力な扇風機であおぐんですね。そうするとかば焼きのいい香りがものすごく広範囲に広がっていく。街を歩いている皆さんがですね、その匂いにつられて安倍商店の周りに集まってくる。集まってきた皆さんがそこで何を考えるかというと、これだけかば焼きのいい匂いがする以上は、俺たち私たちもうすぐうな丼が食べられるに違いないと思ってるわけです。でずっとお店の前で足踏みして待ってるわけです。こうやってね、もちろん中に一部はね、もううな丼食べてる人いますよ、あるいは肝水まで飲んでる人いると思います。でも どんな数字を洗い出してみてもやっぱりですね、大半の方はまだなんですね。で、これは安倍政権にとって最大の課題だと私は思っているんですが、もしですね、このまだだと思っている人の数を減らせなかった場合、どういうことが起きる可能性があるかというと、この人たちの一定数の皆さんがですね、匂いだけでずっと我慢してたある日、ちょっと待てって思い出すことです。ずっともうすぐ食べられると思ってたけど、これもしかしたら俺たち一生などん食えないかもしれないぞって思い出した途端にですね、安倍政権に対する見方っていうのはガラッと変わってしまう可能性がある。ですからまあ政権側もそれ当然分かってます。参議院選挙を意識してね、大規模な補正予算を改めて組むだとか、もう一回財政出動するだとか、消費増税延期するだとか、さまざまな手法を考えて、いやアベノミクスはまだまだ期待できますよ、もうすぐ皆さんのところに効果が現れますよということを、ずっと言い続けなきゃいけない、そう思ってもらわなければいけないということで、最大限いろんなことやってますね。例えば所得の低い高齢者の方に3万円ばらまくなんていうのね、これも明らかに参議院選挙対策ですけど、もらう人がね喜ぶわけですから、それほど批判が出ない、そういうその様々な手段を使ってやってはいるんですけれども、やっぱり消費税の問題もね一つそこに関連してくるんですが、私は結論的に言うと7割方延期だと思ってます。なぜならば、安倍さんも菅官房長官も昔から消費税増税にはものすごい消極的な方です。でしばらく前に菅さんとこう話をしていたら、前回の消費税引き上げの後の消費の冷え込みがいかにひどかったかってことをですね、何度も何度も強調するんですよ。でそれをちょっと聞いててね、ああこの人消費税増税反対なんだなってしみじみ思いました。でそこを昨日岡田民進党、ね、代表が珍しく鋭くついたんですね。あるいは先制攻撃かけたんですね。上げるんですか上げないんですかと、我々は延期すべきだと思いますけど、でも今の段階で、上げませんと言ったら途端に野党がそれ見ろとアベノミクス失敗したじゃないかって追及される。だからそれは言えない、で上げたくない、だけどアベノミクス失敗と言われたくない、じゃあどうすればいいか、ちょうどいい時にサミットがあるんですね。もう前から安倍さんは下準備してきてますけれども、サミットで世界経済を復活させるために日本は牽引役にならなきゃいけない、だから財政出動もします、それから内需を拡大する意味ではこの段階では消費税を増税を延期しますと約束はしたけれども、これ世界の要請ですみたいなことを言えば、なんとかごまかせるかなというふうな発想で、今思い悩んでいるところだと思います。ただ私は最終的には、延期する可能性の方がだいぶ高いと思ってるんですけどね。それも含めて安倍政権にとってこの期待感をこうずっと今まで維持してきた、それが非常にこの政権の強みになってたんですが、果たしてどこまでこのアベノミクスに対する期待感が持続できるか、そろそろ限界に来てるのかなという感じを、私はちょっと持っております。さて3つ目の強み、これは実はね人事です。この政権は人事で成功した政権だと私は思っています。もっともうちわのおばさんとか下着パンツ泥棒のおじさんというのは、ああいう端パイというかですね、その他大勢の大臣はどうでもいいんです。大事なのは軸、主軸の人事です。ここがしっかりしていると多少ああいうあぶれ者が出てきてもですね、その組織はそんなにガタガタにならない。じゃあ軸になる人事って今回の場合何かというと、安倍総理を担ぐ3本柱でした。でしたとあえて言います。の3本柱の1本がもう折れましたから。3本柱というのは官房長官の菅さんと財務大臣の麻生さんと経済再生担当だった甘利さんです。ね、甘利さん睡眠障害もう5ヶ月目ですね。5ヶ月寝なかったら人間確実に死んでますけど、まだ元気らしいですよ。階段の上りなんかやってるらしいですからね、議員宿舎で。それはいいんですが、3本柱、この柱ががっちりですね、政権支えてきたんです。非常にバランスよく、支えてきた。これがね、強みです。ところが1本折れちゃいましたね。で、我々としてはその3本柱の1本が折れた以上は、そこにどんな強力な補強材を持ってくるのかなと思ってこう見てたんです。林芳正優秀だよな、参議院だけどとかね、茂木敏充も優秀だよな、経済財政よく分かってるしなとか、なんとそこにゴムみたいなの持ちちゃったわけですよ。ふにゃふにゃのね、いつ出現するか分かんない、今度は第三サティアンかなんか言い出しかねないやつですよね。 おまけに経済財政はほとんど分かんない。これ麻生さんがだって就任直後言ってるんですよ。経済財政あんまり得意じゃねえらしいけど頑張ってほしいねみたいなこと言ってるわけですから、これはもうみんな知ってる話です。それからあの人はサボるのが大好き、仕事サボってねですね、よと思ってるのが大好きなんですよあの人。そういう人を持ってきちゃったから僕らちょっとびっくりしたんです。なんであの人持ってきたのかな、調べてみたらやはりこれはあの安倍総理自身の人事だったみたいですね。もしそれがそうだとするとですね、安倍さんもさすがに3年半も一強多弱状態が続くとちょっと緩んできたのかな。だって第一次安倍政権の失敗の大きな要因の一つがお友達内閣ですよ。具体的に言うと能力よりも人間関係の近い遠いで選んだことです。石原さんとあの安倍さんとは非常に人間関係いいですから、仲いいですから、仲良しを持ってきたっていうことだとするとですね、ちょっとこの政権そのせっかくこれまで三本柱でバランスを取ってきたのがすぐにその、まあ、表面化することはないにしても、このバランスの崩れというのがいずれ政権にとって大きなダメージになる可能性があるんじゃないかなというふうに私はあのちょっと思っています。さてあの、もう1時間近く経ってきたんで皆さん飽きてきたかもしれないんで、ちょっとこう気分転換をここでやります。クイズをやります。ここにこうやって私今、漢字を1文字ずつ書いてます。これは今の安倍政権の中枢のどなたかをこの漢字1文字で表すとこんなイメージだなと勝手に私が考えて作り出した1文字漢字です。皆さんから見て左が、僕、真ん中が俺、一番右がオタクのタクと書きました。まずあの僕と俺ですが、これ私の中でセットなんですけど、これは誰のことをイメージしていると思いますか。分かんないですよね、私のこじつけですから。これはあのセットで総理と副総理です。安倍さんと麻生さん、お二人ともあの育ちが似てますよね。まあ政治の世界でいうと名門中の名門の出です。お金もたくさん持ってます。おじいちゃんは二人とも総理大臣でした。ただ二人の性格はかなり対照的です。安倍さんはまさに僕ちゃんというタイプですね。いろんな意味でまっすぐ、好き嫌いはっきりしてる、拗ねる、お母さん大好き、いろいろありますけどね。であのただですね、やっぱりあの小泉内閣の官房副長官時代ぐらいからは一生懸命勉強をするようになった。それから人の話をよく聞くようになった。まあ、聞く相手が金美玲と桜井よし子だけだという説もあるんですが、それは置いといて、それからいろんな本もよく読むようになったと、まあ、正論と諸君しか読まないと言いますけど、まあ、それは置いといてよく勉強するようになったという話を聞いたことがあります。ただ逆に、学生時代はほとんど勉強が大嫌いだったという、ね、話もありましてね、それはご本人もね、学生時代はアーチェリーしかやってなかったなんてはっきり言ってますから。でそのことをですね、言って歩いてる、テレビでも言っちゃってるあの自民党の政治家がいるんですよ。ご存知の方いらっしゃいませんかね。誰とは言いませんが、平沢勝栄さんという人なんですがね。なぜならばあの人は安倍さんの小学校の時の家庭教師です。東大生だった。でその人がリップサービスが好きなもんですから、テレビなんかでも安倍は本当に勉強嫌いだったと、しょうがねえから物差しで頭叩いてたんだなんてことで平気で言っちゃったんですね。最近は言いませんよもちろん。おかげですっかり安倍さんに嫌われましてね、俺の恥ずかしい過去を暴露しやがってつって。であの人当選7回ですけど、安倍政権になってから一度も閣僚候補に名前が出たことはありません。みんな知ってんです。しばらく前にあの平沢さんと大阪のテレビ局でばったり会ったら、平沢さんがしみじみと、伊藤さん、俺はよ安倍政権じゃ入閣できねえかもしんねえなって言うから、多分できないと思いますよって言ってみました。口は災いのもとですね。俺様って怒られますけど、麻生さんはね、やっぱりああいう名門中の名門でもう本当に資産家の家で生まれると、ちょっとやっぱりヤクザっぽく気取ってみせるなっていうタイプの人がよくいます。その一つの典型ですよね。でよくあのテレビなんかであの帽子、シルクハットみたいなやつ、あとコート、葉巻、あれを見てですね、ギャングスタイルとかってテレビ局のやつで言ってますが、あれ違いますよ。別にアルカポネの真似してるわけでも何でもないです。あれはおじいちゃんの真似してるんです。麻生さんというのはね、本当に素直に吉田茂さん尊敬されてるんですよ。そこが安倍さんとちょっと違う、微妙に。安倍さんももちろん岸さんを尊敬されてますけども、同時にライバルであり乗り越えなければいけない存在であるっていうのはちょっと複雑な心理なんですが、麻生さんの方はもう本当に素直におじいちゃん大尊敬。 ですからその格好をこう真似するんですね。まだ最後の一つ真似してないんですけどね、ステッキですけどね、うん、で麻生さんはですね、政治の世界、永田町の世界でよく半径 1.5 メートルの男と言われます。内輪に入ると仲良くなっちゃうとすごく楽しくて明るくて面白い人、ところがそこからちょっと距離が離れるとガラッとこう対応が変わる人、評価が変わる人、そういう意味らしいですね。私以前麻生さんの地元飯塚市っていうところに行ってきました。で麻生さんの自宅を見せてくれるっていうから見に行きました。何にも見えませんでした。一山全部ご自宅です。車で回り回ったら十数分かかりましたね。周り全部森で囲まれてますから中全然見えません。しょうがないから中を知ってる人にどんななってるのって聞いたら、うん、部屋は100ぐらいしかないって言ってました。住んでた方もね、今あまり人住んでないんですが、住んでた方も正確に部屋の数知らなかったらしいです。ただトイレの数だけは正確に教えてくれまして、屋内と屋外合わせて17箇所とか言ったかな。で庭に100人ぐらい入る講堂みたいな広い建物があって、以前は庭にクレー射撃の練習場もあったそうです。あの人クレーの名手で有名ですよね。もしこれから麻生さんにお目にかかる機会があってクレー射撃の話が出たら一つだけ注意しておきます。オリンピックって言っちゃダメです。不機嫌になります。オリンピック予選落ちですから。世界選手権って言ってください。ものすごく喜びますからね。3位だか4位に入ってますから。どうでもいい話ですね。タク、これはオタクという意味です。これは分かりますよね。はい、石破さん。でも人軍事オタクで有名ですけど、実は他にもオタクたくさん持ってるんですよ。もう一つは鉄道オタクです。てっちゃんって言うんですか。以前に話したら、伊藤さん、僕はね、乗り鉄なんだけどね、前原のやつはね、あれ、撮り鉄なんですよね、とか、わけのわかんないこと言うから、それなんだって聞いたら、鉄道ファンにはいろんな種類があるって言うんですね。で、石破さんは乗って喜ぶ乗り鉄だそうです。今、名前出た前原ってのは、実は民主党の前原さんのことです。あの二人ですね、実はね、すごく仲いいんですよ。気持ち悪いぐらい仲いいですよ、あれ。あっちじゃねえかと思うぐらい、そんなことはないんですけど、一緒になんかすごく前なのは鉄道雑誌にね、コラム書いたりなんかしてるんですよ。である時、これも まだ石破さんが野党の頃ですけど、伊藤さん、僕はね、一度でいいから前原と一緒に政権を作ってみたいんですよとかいきなり言い出すから、なんでお前あんな性格の悪いやつ仲いいんだって言ったことが内緒ですよ、あったんですが、もう一つオタクがあるんです。この人キャンディーズオタクですね。有名ですよね。キャンディーズの大ファンです。ランちゃん、スーちゃん、ミキちゃんですか。この人の自慢はキャンディーズの曲は全曲空で歌える。でそのうちの何曲かは振り付け付きで歌えるというか、それは気持ち悪いからやめろと言ったことがある。石破さんね、相変わらずポスト安倍の有力候補の一人ですけれども、最近どうもこう自民党内で見ていると存在感が低下している。派閥は作りましたけどなかなか元気が出ない。でむしろ以前からの支持者が離れている。なぜなのかというと、やっぱり勝負できない男っていうイメージになっちゃってるんですね。前回の内閣改造の時に私も間接的にアドバイスしたんですが、閣僚から外れろって言ったんです。僕、安倍さんのポスト安倍、後継者の問題になってくるんですが、安倍さんが余力を残して辞めた場合は絶対あんた指名しないよと。なぜなら二人仲悪いですから。安倍さんが、気に入った人間を指名するはずだと。あなたがポスト安倍になる唯一の方法は何か。安倍政権が途中で何かのアクシデントで倒れた時に、安倍さんと一番対峙している対照的な存在として存在していれば、あなたの方に目が来るんだよと。だから入閣なんかしない方がいいと。最長3年冷や飯食う覚悟でやった方がいいよって言ったんですけど、あの人人がいいもんですから、留任してねって言われたら、はい分かりましたなっちゃうんですね。これから正念場ですね。ポスト安倍では今岸田さんの方がリードしてるなんて声まで出てきてるぐらいですから、脱線はそれぐらいにしまして、さて参議院選挙の話をね、したいと思います。さっきも言ったように安倍総理のこの参議院選挙における目標、これはダブル選挙あるかないかは別としてね、ダブル選挙に関して言うと私はない方の確率の方が高いと思ってます。あまりにもリスクが大きいです。衆議院でダブルやって、衆議院で自民党が例えば約1割30議席減らすとですね、衆議院でも3分の2失っちゃうんです。その可能性はゼロではないんです。衆議院でも3分の2失って参議院で3分の2取れなかったら、もう完全にこれお手上げです。ですから衆議院で3分の2を確保していけば、参議院で3分の2、例えば今度の選挙で取れなくても時間をかけて野党を崩していくっていう方法があります。しかしそれすらできなくなってしまう。 だから私はダブルの可能性は少ないなと言っても、まあ 40% ぐらいあるかなとは思いますけどね。まあ、この際参議院の話しか、まあ、できませんので参議院の話をしますけれども、どうも雰囲気変わってきてますね。今年の頭ぐらいと比べると、今年の頭ぐらいの段階ではですね、どうも、3分の2だって不可能ではないなっていう状況でした。逆に言うとですね、当時の民主党もう惨憺たる状況だったんです。民主党がですね、去年の暮れから今年の1月にかけてかな、いつだかちょっと時期はっきりしないんですが、非常にお金をかけてですね、選挙情勢調査をやり、調査をやってます。その調査結果っていうのは衝撃的な結果だったんです。参議院選挙は1人区がまあ勝負だと言われてます。これ32ありますけどね、今度合区になって増えましたから。この32のうち民主党がまともに自民党と接戦を繰り広げられる可能性のある選挙区は3つか4つしかないと。で、複数区13ありますが、このうちの3つか4つはゼロになる可能性があると。比例については最高に取れても700万票ぐらい、700万票ってことはつまり議席数にと6から7ぐらいです。これ全部合わせるとですね、15、6から17、8になっちゃうんです。あの時の民主党は、まだ単体でしたから改選議席が42ぐらいあったんです。42もあったのに15議席に減ったとしたらどうなりますか。30議席近く減っちゃうんです。そうするとその30議席減った分の30ぐらいの議席ってどこへ移動していくかっていうと、他の野党には行かないんです。だって社民党だってほとんどゼロになる可能性ある。うまくいって一つ、小沢さんの生活の党も改選2ですけど3つあって、1つ取れればいい方、共産党だけがまあ2つか3つ、多くて4つぐらい増えるだろう。他のいわゆる安倍政権と対峙している野党ですね、大阪維新みたいな与党とは違って、私ね、大阪維新とかの日本の心っていうのは野党と呼んではいけないと思ってます。だって野党と呼んで、あの人たちはだって間接的に安倍政権の補完勢力ですから、これ野党と呼ぶの間違いなんですね。だから野党と呼ぶなって私よく言ってるんですが、そうすると必ず相手がじゃあ何て呼べばいいんですかって言うから、いや言うようだろうと、野党と与党の間が与党だっつって言ってるんですが、まあだから純粋野党で、受け皿になるのは減った分のね、共産党だけなんですよ。それも3つか4つなんですよ、せいぜい。じゃあ残りどこ行くかって、もう自動的に与党と与党に行くだけなんです。これ言ってこいで計算するとですね、3分の2に届く可能性があったんです。ところがここ数ヶ月でかなり様子が変わってきてます。理由は何かというといくつかありますね。まず政権の緩みたるみおごりです。まあ各種スキャンダルだとか失言暴言だとか、こういうのがね、ちょっとね、小さいものですけど積み重なってくるとボディーブローみたいに効いてくるんです。特に無党派層にこういうのが効いてくるんですね。これが一つ。から二つ目は、一人区での野党の統一候補の擁立が予想外に進んだってことです。もう26ぐらいまで行ってますね、32のうち。おそらく残るのは奈良と鹿児島ぐらいですか、30ぐらいが野党統一候補になるんです。で、これは意外にやっぱり効果が、ありそうだと言われているんですね。で、もう一つ一番大きいの、つまり逆に言うと自民党が一番警戒しているのは、共産党が一人区で候補を下ろしたことです。共産党は、まあ、荒っぽく平均すると一人区で大体平均、まあ、6万票から7万票ぐらい持ってるんですね。で、共産党の候補がいなくなった時にこの票がどこへ動くか、間違いなく自公には行きません。つまり野党に全部流れるんです、この分の票が。これは大きいですよ。まあ、こういうそのいくつかの理由があって、どうも風向きが変わり始めてる。で、もう一つ言うとですね、この北海道5区の補選、4月の24日に行われた補選、これが自民党にとっては実は、ね、衝撃的な結果なんです。接戦になったということじゃないですよ。最後逃げ切ったからまあ良かったなってみんな言ってますが、実はそうじゃないんです。もう一つ大事な要素があるんです。あの選挙の後、各マスコミ3社ぐらいかな、みんな出口調査やってるんですね、 NHK とか朝日新聞とか。その結果を見るとですね、無党派層の7割が野党に投票してるんです。7対3というのはね、普通じゃないですよ、これ。つまり無党派層が静かに動き始めてるって可能性があるわけです。北海道国限定化っていうと必ずしもそうじゃないんですね。全国レベルの世論調査を見てもですね、ちょっと注意深く見てると面白い点がいくつか見つかります。 民進党相変わらず支持率低いです今のところね、民進党になったからってそんな期待できないなっていうのはよくわかります。支持率は低いです、低いんですが、じゃあ次の参議院選挙でどの党に投票しますかっていうと、途端に民主党に入れるっていうのは増えるんです。民進党に入れるっていう人が支持率よりも、投票政党として民進党を選ぶ人が結構多いんです。中でもそれを無党派だけに限ってやると民進党に入れるって人の割合がもっと増えます。読売の調査だったんですかね、1ヶ月以上前のなんか見ると、無党派だけに限った場合は自民党と民進党がほぼ五分五分っていう数字までありました。こういう数字がもしこのままの流れで出てくるとですね、無党派層の自民離れ、安倍政権離れ、これがより一層進行するということになるし、もし投票率がですね、まあ、争点が明確になったりなんかして投票率が上がると、これ無党派層が選挙に行きますから、その層が野党に重点的に投票するということになると、野党惨敗という構図がね、少し崩れてくるという可能性が十分あります。で、さっきも言った数字の問題で言いますとですね、さっき今年の1月ぐらいの段階の民主党の調査では、1人区でまともにこう接戦に持ち込めそうなのが3、4と言いましたけども、最近のこれ自民党側の分析です。で見るとその接戦区が14、5に増えてます。もう、自民党側の、まあ、茂木さんが今選対委員長ですね。あの人、まあ、アメリカかぶれなんて言うと怒られるんだけど、アメリカ大好きですからスイングステートとか言ってるんですけどね、アメリカの大統領選挙でよく言いますよね、接戦区のことをスイングステートって言い方するんですが、このスイングステート、自民党側がスイングステートと認定した選挙区がもう12、3まで来てます。具体的に言うとですね、まあ、この際だから申し上げますが、岩手、山形、山梨、長野、三重、滋賀、大分、岡山、宮城、栃木、新潟から、まあ、沖縄も入るんですけどね、これ沖縄はまあ特別なんですけど、私は知ってる範囲でももう12あります。それがまあ増える傾向にあります。でそういう意味で言うと、まあ、接戦区のうち、接戦区ですからどっちが取るかこれは分かりませんけれども、こういう接戦区が20近くになり、そのうちの半分あるいは半分以上、つまり1人区の32のあるうち10以上が野党が、議席を獲得したとするとですよ、もうそれだけでもですね、まあ、比例区の話は後でしますが、与党あるいは与党で、改憲勢力で3分の2にはどうも届かないという状況に、おそらく今なりつつあるのかなというふうに、私自身は見ております。でもしそうなるとですね、まあ、比例の問題ありますけどね、比例はやっぱりね、政党支持率がそれなりにこう反映されるところがありますから、民進党にとってはまだまだ厳しい状況だと思うんですね。ただこの間岡田克也さんというですね、石部謙吉とこう会ったんですね、久しぶりにね。あの人はね、本当に真面目な人ですよ。私は昔からの付き合いですが、あの人と会うときは30分以上会わないようにしてます。30分超えると頭が痛くなってきます。政治政策の話以外一切出てきませんから。あの人初当選した頃から私知ってましてね、面白いんで岡田克也を柔らかくする会っていうのを結成したことがあるんですよ。で、女性のいる飲み屋となんか連れてくんですけどね、無理やり。で、そのお店のナンバーワンとナンバーワンの間に席を上げて、岡田さんここ座れっつって座らすんですが、座った途端に選挙制度はって始めちゃうんで、3、4回で諦めた記憶がありますけどね。ですから、あの人は嘘つかない、大風呂敷広げないんです。で、その人とちょっと比例の話をしたら、避けたは取ると、つまり1000万票ですね、まあ、それで1000万票までいくと比例で10議席前後ということになるんですね。そういうの全部積み上げていくと、まあ、もしそうなったらですけれども、安倍さんの目指す3分の2というのは、このままの状況で推移していくとかなり厳しくなってきているなという印象があります。で、もしそれができないということになったら、どういうことが起きるかというと、安倍政権は目標を喪失しちゃうんですね。さっきも言ったように、もう次にチャンスないんですから、まあせめて、野党を切り崩していく。これは某ね、菅さんという方と話したら、3分の2は無理かな、 そうなりゃ、ね、野党を切り崩すしかないかなみたいなことをちらっと言ってたことがあるんで、まあ、そういう方法は確かになくはないんですが、まず基本的には、難しくなるということですから、逆に言うと安倍さんからすればね、何としてでもこの参議院選挙で改憲勢力3分の2を確保したい、そのためには何でもやるというね、まあ、そういう心境で、おそらくいるんでしょう。だからダブルも選択肢だし、消費税の先送りも選択肢だし、全てが3分の2を獲得することにとついて有利か不利かという判断で、おそらく今後も安倍さんは動いて、行かれるんだろう、私は思っております。さて、その野党の話をですね、やっぱりちょっとしておきたいんですが、今冒頭の方で申し上げたように、今の政治は一言で言うと一強多弱です。私は基本的に一強多弱って決していい政治構造だとは思っていません。確かに政権が安定するというメリットも一方であるんですけれども、やはりさっきも申し上げたように一強多弱がずっと続いていくとですね、どうしてもやっぱり政権与党側におごりや緩みやたるみが生まれてくる、政権運営に緊張感が失われてしまう、何をやっても大丈夫だというふうになれば、今はないかもしれませんが、いずれ政権運営上大きな失敗をしでかす可能性がある。その意味で言うと、私は別に政権交代しなきゃいけないとは思っていません。必ずしも民進党の、ね、連中と話していると、次の総選挙で政権交代だなんて言うから、あんたバカなこと言うんじゃないと、あれだけ惨敗した政党がですね、そんな簡単にですね政権交代したって、もう仮にもし奇跡が起きてあったとしても、それはもうある意味根なし草みたいなもんだよと、またすぐひっくり返っちゃうよと。で、私は今一番必要なのは地面にしっかり根を張ったそれなりに強い野党が必要だと思ってます。少なくとも政権与党が、あの政党はちょっとね無視できないぞ、我々が政権運営に失敗したらあの政党に取って代わられるかもしれないぞというふうな警戒心を持つようなやっぱり野党が存在しなければいけないというふうに私は思います。政権交代ってね言うとすぐ、例えばイギリスの例を持ち出す人が多いですね。労働党と保守党が定期的に政権交代してるじゃないか。私、政権交代すればいい政治になるとは必ずしも思っていません。二大政党制で必ずしもいい政治が行われても思っていません。例えばイギリスの例で言うとですね、頻繁に政権交代を行っているわけじゃないんですよ。例えばサッチャーの保守党からですね、ブレアの労働党に変わるまで17年かかってるんですよ。労働党は17年間野党暮らしをしてたんです。それからそのブレアの労働党からキャメロンの保守党に変わるまでにやっぱり10年かかってるんです。で、少なくとも今の民進党の皆さんにはですね、やっぱり10年ぐらいじっくり腰を据えて、あるいは人材を育成して組織を培養して地べたに深く根を張って政策も磨いてビジョンをきちっと掲げて、で10年ぐらいかけてやっとその長期的な、政治構造の中で自民党にある意味対抗できるような、あるいは競い合う合いができるぐらいの実力をつけた政党にやっぱり育っていくということが目標なんじゃないかと、本来のいうことをかなり、きつく私は言っています。私自身も新党結成に関わったことが何度かあるので、振り返ってみますとね、だいたい今新党の時代っていうのは実は1992年に始まってるんです。それまでは自民党、公明党、民社党、共産党しかなか、社会党しかなかったんです、55年体制っていう。ところが92年に細川さんが日本新党という政党を立ち上げて、それ以降まあ右往のタケノコみたいに新党がどんどんどんどん立ち上がってきた。おそらく今日までで、まあ、正確にカウントなかなかできないんですが60は超えてます、新党は。でその中のまともなというかそれなりにパワーのあった政党っていうのはいずれも自民党に挑戦をしています。でいずれも跳ね返されてます。民主党だって一度挑戦して勝ったふうに見えましたけど、あれはつかの間の勝利です。結局は跳ね返されてる。じゃあこの跳ね返された新党たちがなぜ自民党に跳ね返され続けたのか、なぜ新党活動がこれまで失敗に終わってきたのかということを今の民進党はやっぱり考えなきゃいけないと思うんです。理由はですね、 結局自民党を主役だと思ってたからなんです。みんな反自民でも非自民でも新自民でも全部自民党を主役にして自分たちは悪役になっちゃってるわけです。最初から自民党がこう言ってるから我々はこうだとかね、自民党との距離感がどうだとか、常に自民党を意識しすぎるからああいうことになる。結果的にそれがどういうことになるかというと、まあよく私言うんですけど、自民党は太陽のような自ら光を発する恒星であると。で、その他の神道ってのは結局みんな惑星だったんだと。自分から光を発しないから自民党という光の反射でしか存在できない。自民党という恒星の周りをぐるぐる回ることしかできない。それじゃあ最後は負けるよと。だから、これからね、私民進党が好きでも嫌いでもないんですけども、今の政治構造の中である日突然素晴らしい野党が誕生するということはもうないわけですから、そうなると野党の中でまあもしうまくいけばそれなりに自民党があるいは政権与党が警戒心を持つような政党になる可能性を持っているのは民進党だけなんですね。残念ながらというかな。だとすればこの民進党がまともな政党になるべきだと思うし、そのまともな政党っていうのはどういうものなのかっていうのを、私なりにですね、まあある意味アドバイス求められればね、アドバイスをしていくつもりではいます。ただですね、今の民進党の皆さんと話をしているとですね、過去の失敗あんま反省してないんですね。新党ってですね、大体結成のパターンが3つに分かれるんです。分裂型、創業型、合併型です。分裂型っていうのは大きな政党から割って小さな政党を作るパターンね。これ小沢さん得意技ですね。しょっちゅうやってますからね。自民党割って新政党を作り、新進党割って、なんとかっていうのを作り、それから民主党から飛び出してね、今の生活の党を作りみたいなね。これが分裂型です。分裂型っていうのは大体後になってですね、どっかと合併するんです。大体このパターンです。次の創業型っていうのは、まあ一人の有名な著名な政治家あるいはカリスマ政治家がもう ほぼ一人の腕力で作り上げる政党ですね。これは細川さんの日本新党、みんなの党の渡辺芳美さん、裏ぶれて大阪へ流れ来ましたよね、流れてきましたけどね、あの人から まあ、ある意味維新の橋本さん、これはみんなそのパターンですね。でこの創業型はですね、カリスマが薄れたりカリスマが身を引いたりすると途端に崩壊の方向に行きます。で大阪維新も橋本さんが復帰しなければいずれ崩壊してきます、あの政党は。最後の合併型です。これがまさに今の民進党です。過去同じような政党が2つありました。民主党と新進党です。両方とも政権交代を訴えた、自民党に挑戦すると。そのためにはまず数を集めたんです。政策理念ではなくて、それは後回しにして、で結果最後は分裂にまた行ってしまう。で私ね、政策理念が違うからどうだこうだってよくみんな言いますけど、むしろそれどうでもいいことだと思ってます。僕は民主党の中でしみじみ私感じたのは、やっぱりね、違う政党を寄せ集めると文化の違いなんです。これ生まれ育ち、食の好み、着るものの好み、みんな違うんです。で文化って交流はできるけど融合できないんですよ、なかなか。結局それがぶつかり合って最後までまとまらないいうパターンなんですね。今の民進党もそうですね。いろんな政党の寄せ集めですから相変わらず。だから民進党がもしまともな政党になろうんだとするんであれば、その文化を無理やりでも融合させるか、それが無理であれば、それぞれがこれまで抱えてきた、持ってきた、背負ってきた文化を一度全部捨ててしまう、新たな民進党文化っていうのを作るぐらいの覚悟を持って取り組むかどうかっていうことが大事な要素の一つ。もう一つ一番大事なのは、さっきも言ったように惑星になってはいけないということ。何かというと反自民とかね、自民党政権打倒とか言ってますけど、そんなこと言ってるっちゃダメです。むしろ政権がどうだこうだじゃない、自分たちはこういう国づくりをするんだっていうビジョンをきちっと提示していくこと。政権与党はね、そんなにビジョンを提示しなくてもいいんですよ。ある意味で言うと、今よりもうちょっといい政治、いい国づくりをしますよ、より良い国に変えていきますよっていうだけでいいんです。しかしそれにチャレンジする野党はもっと壮大なビジョンがなければいけない。それが唯一の売り物なんですから。そうすると50年後100年後の日本をこうします、こういう国に持っていくためにはこういうことをやりますっていうきちっとしたビジョンを提示するっていうのがチャレンジする野党の一番大事な仕事の一つではないかなと私は思っております。その意味でその政策の違いがどうだって細かいことでですね、個別の政策なんてのは逆に言うとビジョンが明確に設定できれば そこへアプローチするための所詮手段に過ぎませんから、そんなものは複数だったって最後は調整できるんですよ、いくらでも。ところが今の、まあ、民主党もそうでしたし民進党もそうですが、個別の政策で中の考えが違うからって言うんで、そんなことばっかりエネルギーを注入している。そうじゃなくて、みんなでこの国をこういう国にするというビジョンを作り上げることの方が大事なんではないのかなという気がしています。もしそれができるんであれば、民進党にね、まあ、多少は期待を持てるのかな。何度も言うようですが、やっぱりこの一強多弱状態っていうのはあまり長く続くと良くない。政治から緊張感が失われていってしまう。もう一度緊張感を取り戻すためには、やっぱり野党の中からしっかりした野党が出てこなければいけない。それによって全体としていい政治が、少しずつでもね、今よりは、いい政治が行われるような状況が生まれてくると私は思っていますから、別に民進党応援団ではありませんけれども、もうちょっと頑張りしっかりしろよお前らみたいな意識は非常に強く持ってますね。最後になりますが、今度の参議院選挙、参議院選挙って普通はですね、政権選択の選挙ではありません。だからその時の政権の、まあ、2学期の通信簿みたいな選挙なんですが、さっきも申し上げたように今回ばかりはそうではない。つまりこの国が憲法改正に向けて大きな一歩を踏み出すか、それともここで一回とどまるか、それがある意味で決まる選挙でもあるわけですから、この参議院選挙の持っている意味というのは非常に大きいと、皆さん有権者の皆さんがどちらの道を選ぶのかね、そこを私自身はやっぱり関心を持ってずっと見ていきたいなというふうに思っております。いただいた時間あと3分40秒ぐらい残っておりますが、もしご質問があればということで、私からの話はこれで終わりとさせていただきます。どうも長時間ご清聴いただきましてありがとうございました。